この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部、
なんであの時放送部プレゼンツ接骨院の本棚、杉です。
どうも、徳松たけしです。ということで、まあ、はい、第2回を無事迎えることができましたが、まあ、この番組は、まあ、前回も説明した通り、大和接骨院を経営されている、まあ、杉ね、はい、杉浦くんが、まあ、経営してるその接骨院にある待合室の本棚にある漫画からいくつかこう紹介して案内していくと。
そうですね。
そういった番組になっているんですが、はい、まあなかなか、まあこのタイトル画像にも多分これが公開される頃はなってると思うんですけれど、接骨院の本棚としてはやっぱりちょっと大きいかなと。
でかいですかね。
いや、でかいですね。いや、もう本当にちょっとした時間を潰すためだけのものでしかないので、ジョジョ全巻絶対読めないですからね、そんなあの、
ね、
もうその人はもう接骨院では手遅れかもしれないですから、ジョジョ全部読めるぐらい接骨院行かないといけないってもう腰どうにかなってるかもしれないので、まあそういう意味ではですね、まあ非常にちょっとこの今後もどういった漫画が出てくるかっていうのが非常に楽しみな番組なんですが、
はい。
まあ、ただいま、現在も、なんであの時カフェ、営業中に録音しているので、ごめんなさい。ちょっとマスターとしては、ちょっといろいろ、後ろ髪引かれながらという部分もあって、ちょっと非常に申し訳ないですが。
いや、そんな
も
ん
です。はい。ということで、なんかもう、その、僕さっきちらっと聞いて面白いなと思ったんだけれど、まあ、これ、同級生でね、高校の同級生でやってるんで、なんか敬語使うのもなんか、
まあ 変
な感じなんですけど、まあそこら辺はちょっと混ぜながら。
オソス。
はいはい。オソ。いやいや、いろんななんか関係が混ざってますけれど、まあけど呼び方はもう杉にしちゃおうということで、でですね、本棚に収まらない本がまだいっぱいあるんですよね。だからその接骨院に置いてある本っていうのは、杉からするとコレクションの一個でしかないんですよね。
そうですね。まあ全部、は置けないんで。
まあまあまあ。はい、なるほど、ね。
まあ厳選して、まあ、子供向けだったり、
はいはい、はいはいはい。
まあ、いろんな幅広い年齢層に届けれるようなやつを
ちょっとチョイスしてるんですけど。もちろんその中にもしぐるいは入ってるわけですよね。
しぐるい入ってます、
ね。
はいはい、第1回で紹介したしぐるいは。
次としては一応こう、いろいろ考えてのチョイスはしてるね。そうそうそう、子供にはドラゴンボールとか。
ドラゴンボールとか大長編ドラえもんとか。
ああ、なるほど。はいはいはい。そうそう、まあそういう意味でやってるんですけれど、その、本棚に、収まらない本っていうのは、あと、どういうところに置いてあるんですか？自分の。まあ、
自分の部屋と、
はい。
あとは最近僕、電子書籍。
電子書籍、ね、まだ、
はい。
もう、本じゃ収まらないと。
まあそうですね。結構僕、電子書籍否定派だったんですけど。
あ、なるほど。やっぱり本っていうのは、紙じゃないといけないと。
そう、っていう、頭が硬い、石頭野郎だったんですけど。やっぱ電子書籍
そんなに、そんなひどい言い方しなくてもいいですけど。うん、
電子書籍を、
はい、
購入し始めてから、
うん、
やっぱすごくいいんですよ。
あ、やっぱりこう、一番いいとこはやっぱり場所を取らない。
取らないのもそうだし、やっぱり、発売と同時に、ポチれば読めるっていう。
要するに本屋行かなくても
って。そうですね。
まあ、けど本来はその本屋行くっていう手間も、まあ、うん、またその良さなんですけど、やっぱりその便利には
勝てない。勝てない部分ある、
うん。なるほど。ということで、もう発売日にすぐ買えちゃう。もうなんなら予約みたいなのありますもんね。
できます、できます。はい。
なるほど。ってことは、もう、その電子書籍も実はその接骨院の方に。
スタンバイしてます、ね。
いや、漫画喫茶じゃん、もう。
まあ、ご希望の方は、
ご聞い
てもらえれば、タブレットで読めますんで。
その中ではまた無数の漫画が、
はい、
本棚に収まりきらない漫画もあるということで、
はい、
まあ、ということで、まあ、こんだけ話せばね、まあ、杉がどんだけ漫画が好きかと、
はい、
まあ、そういう部分は伝わって、ただの接骨院じゃないという部分はね、伝わったと思うんですが、まあ、前回、しぐるいという漫画を紹介させていただきましたが、今回、紹介する漫画のタイトルの方をよろしくお願いします。
謝る男と書いて、
はい、
シャーマンと言います。
なんかもっと普通のないんですか、なんか。普通のなんか、ドラゴンボールいつ出てくるんですか、なんか。シャーマン。
ドラゴンボールはみんな知ってるから、
あ、
紹介してもあんま紹介ない。
まあ、シャーマンって言うと、やっぱりこう、なんかこう、精霊をこう、
そうですね。
なんてい
うの、まあ、呪術師じゃないけど。
呪術師みたいなね、こう、やっぱりそういう、 まあ、ある国では結構こう高貴な仕事だったりみたいな。
卑弥呼みたいな人ですね。
卑弥呼みたいな人ですね、はい。今回のシャーマンは、謝る男と書いて、
シャーマン。
シャーマン。ちなみに、作者は
僕たちの大好きな、板垣圭介先生です、ね。
板垣圭介先生。はい、まあ、グラップラバキでおなじみの、板垣圭介先生のシャーマンですが、いやー、まあ、これはね、僕、まあ、もちろん、今回、全3巻なので、比較的、サクッと読ませていただきましたけれど、なかなかまた、エッジの効いた作品ですね。
尖ってましたか？
尖ってるというか。これは僕、その、一個その、情報追加すると、これの前になるんですか？土下戦という。
そうですね、前ですね。はい。
はい、はい。
板垣圭介先生のアシスタントの方が書いてて、はい、まあ、原作は板垣先生だったんですけど。
ああ、なるほど。はい、土下戦っていうのは、はい、まあ、これも土下座という意味ですよね。
そうですね。土下座をする、まあ、学校の先生みたいな。
あ、土下座をする学校の先生。だからその、極戦みたいな感じですね。
そういうノリで、まあ、略して土下戦。
土下戦という漫画があっての後のこれシャーマンなんですよね。そうですね。
まあ、その、原作付きで板垣先生がやってたんですけど、はい、まあ、なんかそのアシスタントの、まあ、作画をやってるアシスタントの方と、まあ、土下座感の違いで揉めたみたいで。
いやいや、わからないです。何ですか。
土下座感の違い。
その違いの前に土下座感がわからないんで。
土下座に関する、その、まあ、
その、そう。意識が、やっぱり違うということで。
たも
と
わかったんですよね。
いや。それはどれぐらいあれなんですか。
ね。
また前回のしぐれの時の先生も同じなんですけど、どこまでマジなんですか、これは。板垣先生に関してもちょっとどこまで、ま、マジか疑惑があるんですけれど、
どこも、いや、はい、真剣じゃないですかね、やっぱ。だって、一応コミックはその土下戦2冊出てるんですよ。
はい。
で、まあ、たもとも分かった後に土下戦 R っていう風になって、そのアシスタントの方はもう。
ふざけてますよね、やっぱし。
土下戦 R っていう形で、はい、まあ、あと単行本2冊出した。
カメラライダーブラック R みたいな感じですよね、それ。
R しかあってないけどね。
R しかあってない。
何の R かよくわかんない。
何の R かよくわかんないですよね。
リターンじゃないかって勝手に思って
た、ね。リターンじゃないか。
リターンかリバースかわかんないけど。
あ、まあ、とにかくその土下戦という漫画があって、その土下座感の方向性の違いにより、今回シャーマン。
そう、シャーマンですね。
を紹介するということなので、はい、まあ、今回は、あくまでもシャーマンのお話をしたい。
土下戦は、はい。僕あんまり、最初のやつは読んだんですけど、土下戦 R あんまりちょっと読んでないんですよね。やっぱ、ね、僕たちは板垣圭介先生が好きだから、絵がやっぱり、
ね。まあそうですね。ちなみに僕、土下戦も見たんです。
はい、あ、マジっすか？
はい。
おお。
土下戦の方が、僕はその、僕の土下座感から行くと、
合ってた。
わかりやすかった気はするんですよね。なるほど。ちょっと今回読んだわけじゃないので、ちょっと、記録はちょっとおぼろですけど、はいはいはいはい。
シャーマンは、あれですよね、やっぱ板垣先生の、板垣イズムみたいなやつがすごい込められてる感じがするんですよね。
なかなかちょっと複雑でしたが、まあとにかく、この、謝るということを、まあ専門に、まあ教師の話なんですね。まあ
それもこの人も先生なんですね。
この方も先生なんですけれど、謝るということに関して、非常に長けてというか、そういう、なんか、家系みたいな感じでしたよね。
なってましたね。一族、一族みたいな感じになってましたね。
謝り続けてきたみたいな、土下座し続けてきたみたいな家系の、まあ変な話、歌舞伎で言うところのかなりのね、血統のいい方で、まあ、
土下座一族です。
土下座一族。で、まあその学校に行って、まあいろんな生徒にね、主に、生徒に謝っちゃうんですね。
そうですね、問題のある生徒に不良だったり、勉強ができない子だったり、
それによって問題を解決していくという。
なんか解決しちゃうんですよね、なんかね。
まあまあまあ。
うん、
内容だけ聞いてる人、謎だと思いますけど。いや、面白いんですけど。
まあまあ、僕はちょっと好きなエピソード一つ紹介していいですか、
ね、そうですね。はい。
まあ、一人の生徒がですね、はいはい、まあ、中学校の、その、まだこの主人公の小上一傑が、
はい、
教育実習生
だった。すいません、今さらっと流しましたけど、お名前が。
主人公の名前、小上一傑ですね。
小上一傑。
はい。小上一等じゃなくて、小上一傑ですね。
いい名前ですね。はい。
そこから、
ね、はいはい。一傑さんが、一傑さんが。
まあ、その、教育実習生時代に、
はい。
中学生の、
うん。
クラスを担当したときに、はいはい、まあ、一人の生徒が、
はい。
まあ、その子が、 実は小4の頃に、うん、まあ学校でおもらしをしちゃったことがあって、なんか尿ボーイっていうあだ名をつけられていじめられたんですよね。で、まあ、中学生になった今も、ちょっと、うん、やっぱ授業中に、やっぱりなかなか先生トイレに行きたいって言えなくて。
それはやっぱり、はい、まあ今思えば大したことじゃないけど、やっぱりその小学校の時はね、なかなか言えないんですよね。うん、はい。
で、まあ、ちょっと、授業中に粗相しちゃうんですよね。
ああ、はい、なるほど、まあまあうん。もう我慢できなくて、漏らしちゃったと。
はい。で、まあ、クラスはまあ、わーって騒ぐわけですよ。またやったよ、みたいな。何年ぶりだ、みたいな。
はいはいはいはい、はい。
そしたらまあ、その、担任の尾上一傑は、
はい、
偶然だな。
はい。
実は俺もなんだって言って先生、先生も漏らしてたっていう
。それ覚えてない。もう、はい、べっちょべちょでしたよね。
あれ
偶然だな、つってね。
そう。で、まあ、そこで先生を漏らしたってなって、うん、まあ、結局まあ、恥の上塗りでごまかしちゃうんですよね。
まあ、視線はそっち行きますからね。そうそうそう、
先生は普通漏らさないからね。で、まあ、その後そのことを、まあ、公園で語り合って。
はいはい。
で、まあ、いじめられた原因は、やっぱその、僕が漏らしたことにあるみたいな感じで先生に言うんですけど、はい、まあ、それが本当なのかと。
ああ、なるほど、まあ。
いじめられやすい原因はお前にあるんじゃないかと。
なるほど。
語られて。
尿じゃないと。
そう。
はい。
まあ、唾でも汗でも何でもいじめの原因になるんじゃないかと。
はい。
で、彼のことを思って、うん、彼のこれからの人生を思って、土下座するんですよね。
そっからがなんかわかるようでわからない、
ね。わからないです。ちょっとわからないですね。で、まあ、彼は実はその後、
はいはい、
学校卒業して、
ね、
たった5年で、おむつ、もう、日本を牛耳るおむつメーカーの社長になるっていう。
そうですね。
はい、はい。素晴らしい、
ね、
いい話。
いい話。いい話。いいや、いい話なんですけど、
いいね、
その途中の土下座する部分が必要だったのか。
まあ、それはまあ、
偶然だなでかっこよかったのに、その後、やっぱり土下座するんですね。
で、その、インタビュアーにその、社長になった時から、社長になった、その、生徒さんが、まあ、インタビュー受けてるんですけど、
はいはいはい、
でその時に、もう漏らしてるっていう。
実は今も、
そうそう。だけど、
お漏らし、
お漏らしした
おむつがあるから大丈夫っていうね、いい話ですね。
あ、そうそう、その、ね、尾上一傑に頼まれたんですよね。先生もまた漏らしちゃうから、スーパーおむつくんでも作ってくれないかと。
ああ、なるほどね。
でそれで、
本当に開発
した。そう、開発したっていう、
いい話です。いや、だから、なんか、まあまあまあ、そういう、まあ、どちらかというとハートウォーミングだね。
そうですね。
あれなんですけど、まあけど基本的にはその生徒に謝るっていうお話が多いんですけれど、中に一回なんか PTA 会長じゃないですけど、会長みたいなの出てきた、
はいはいはい、
女性の。
はいはい、
今度は逆に。
絶対謝らない。
絶対謝らないっていう。
盾と矛みたいですね。
そう
ですね。
絶対謝らない。そのライバルが現れて、その土下座についてっていうね。
そう。
あれも、だからもう途中から、
よくわかんない。
土下座関係なくなってましたよね、なんかあんまり。
脱いで、ブリッジしたりとかですね。
なんか、ただのなんかセクハラ野郎みたいになってましたけれど。
そうそう、土下線の方は多分あんまりセクハラないんですけど、シャーマンはセクハラ野郎ですからね。
すごいんですよ。
脱いだり、脱いだり。
土下座より、なんかね。
そっちの方が気になっちゃった。
けどその尾上さんは、もう表情をね、絶対、もうその先ほどの、いや偶然だな、実は私も漏らしてたんだよって時も、眉一つ。
そう、ポーカーフェイスですね。
ポーカーフェイス、
はい。普通のように。そう。
そうなんですよ。そこがクールですよ、ね。
かっこいいですね。
なんかもう一個ぐらいなんかちょっとその、聞いてる方に、このおすすめのエピソードみたいのを。はい。いやいや、もうそれはもうマスターとしてはもう仕事放棄ですからね、今僕がやってることは。いや、そんなことないんですが、これもね、僕にとって大事な仕事なので。はいはいはい。なんかね、こう、おすすめの好きだなっていう。だからまあ今んとこ、この、聞いてる方は、その、土下座して解決するっていうくだりが一番よく分かってないと思うので。
あるですね。
なんか土下座感がもうちょっと、
もうちょっと欲しいと。
伝わる感じのエピソード。
そう、じゃあ、これいきますか。
はい。
ですね。まあ、ある女性とか、
はい。
なんかこう、まあ、幽霊に憑依されたみたいな状態になっちゃうんですよね。
は
い、暴言吐いたり、エクソシストの映画みたいな感じで。
へ、
はい、で、そしたらまあ、その、僕が見つけたこの、見抜くんですよね。君の背後に住むものが、それをや
る。いや、もうブレてません、なんか。もうなんか、地獄先生ヌーベイみたいになってますけど、土下座の漫画ですよね、これ。
で、
まあ、霊が見えると。
そうそう。で、はい、君の背後に隠れる卑怯者に対して、こう、土下座をするわけですよ。で、なんか、まあ、結局はその、
そこは変わらないんですね。
でも、座霊っていうのはなんか古来より、大和民族に連々と受け継がれた、純正座霊で、心正しからざる者に、耐え難しっていう、なんか、除霊効果があるらしいんですよ。
はあ。
で、それを受けた女性とから、こう。
あ、確かに。 ね、除霊。
除霊、除霊が成功するという。
あ、本当だ、除霊が。
って言うんだけど、全く伝わらないです。
もう除霊するわ、土下座するわで、もう本当に。
ちょっとスタンド能力っぽい感じになってますよね、これ。カラス呼んだりね。
だから、前回のっていうか、その土下戦の方が、その、なんでそこで謝るのと、むしろ怒るべきなのに、逆に謝るということで、相手が逆に、何かこう、複雑な感情になって、もう、許してしまうみたいな部分が面白かったんですけど、
シャーマンの土下座は、シャーマンの土下座は結構攻撃的ですもんね、
ちょっとね、
挑発的だったり、こう、ね。土下座を相手にやめさせ、先生そこで土下座すんなよみたいな感じにして、まあこう、自分と向き合わせるみたいなところがありますよね。
なんか、そのだいぶ頭の方のエピソードでね、なんかその、ちょっともう自分に何の、こう、希望も持ってない生徒に対して、いろいろ土下座することによって、まあそんなに土下座す、もう先生に、最初のうちはだから要するに、先生に土下座なんかされちゃったら、もう俺、どうしようもないと。最初はその高揚感みたいなのを覚えるんですけれど、でもそんなことされたら俺もう頑張るしかねえじゃねえかっつって、まあその生徒が奮起するみたいな、ね。
そうそう、なんか順位が上がったってやつですね。
最初はまだね、なんかその土下座効果、
後半なんか、ちょっとサンタクロースの話とかもありましたからね。
サンタクロースの話ありました。
サンタクロースなんか、生徒がなんかそのクリスマスの日に、はい、あの他の生徒を驚かせようとして、まあちょっとサンタが来たみたいな。
はいはいはい。
あの、ソリオン、あと、あの雪のところに作ったりとかして、で、やるんですけど、
はいはいはい、
まあ、結局、その、オガミが、オガミ一血が、なんか、もうちょっと、あの、もう一段階上の、こう、サプライズをして、
はいはいはい、
あの、本当かさ、本当にサンタが来たみたいなやつをやるんですよね。そしたらなんか、校庭になんかその、でっかい外人っぽい、その、跡がついてたみたいな。
ああ、なるほど。
わからないですね。
今のエピソードに限ったら土下座しなかったんですけど、ね、
しなかったね。サンタが土下座したっていう。
サンタが土下座したっていう。
俺の土下座をしたっていう。
あ、なるほど、うん、まあ。とにかく土下座というものをコンセプトにした、
まあ、
このシャーマンというね。
はい、まあ、高木イズムが盛り込まれてますよね。
高木圭介さんという、まあ、やっぱりその、これグラップラバキもね、いつか語らないと、はい、いけないですが、はい。ちょっといいですか。
あ、どうぞどうぞ。はい。
はいあ、もう全然、
大丈夫です。
炭酸の場所とかも。
大丈夫です。
あ、すいません。はい、はい。
大丈夫です。お客様は神様なんで。
あ、一応僕からも最後に、あの、土下座させてもらいますけれど。
いや、大丈夫。
あ、大丈夫ですか。
フロントチョークで落とし
ますいや、なんで。
止めて。
なんでとどめさしちゃうん。うん。いや、まあそういう形で、まあ、この、板垣圭介先生っていうね、まあ、グラップラバキを書いている先生自体がね。
いろんな、
いや
イズムを持ってますよね。
だからこれで、グラップラバキの話し出しちゃうと、もう止まらなくなっちゃう。
止まらなくなっちゃう
んで。
まあ。
今回、まあ、この、シャーマンから、板垣先生に入るという。
そうですね。
いいですね。はい。まあ、こういうパターンもあるかもしれませんから、まあ、今回は全3巻ですから、
読みやすいんでね、
非常に、読みやすいけど読みづらいですけどね、なんか。
あ、僕ね、あの、接骨院ね、昔、アシスタントで働いてた女の子に、はい。勧めたんですよ。
あ、なるほど。やっぱりスタッフとしては、
そうそう、
同じ感覚を共有したい。そうそう、
なんかあった時には土下座しろと。
はい。いやいや、
パワハラになっちゃうね。
パワハラっていう、教育があってるんですよ、それ。はい。
で、それ、感想が、
はい。
先生ごめんなさい。全然面白くないって
、はい、いや、だから。いや、そんな無敵時間みたいのないですけど、はい。ということで。ああ、なるほどね。いや、先生ごめんなさい。
全然面白くないって言われちゃった。
それって多分あの、先生ごめんなさいのあたりに遠慮の気持ちはあるんですよね。
土下座はしてくれなかったですね。
土下座はしてくれなかったけど、先生ごめんなさいっていう言葉には、そのバイトの子の遠慮は伝わってくるのにもかかわらず、全然面白くなかったですっていう。
そう。で、その後ジョジョを持ってきました。
なるほど。で、その全然面白くない漫画を今、必死に大人二人で進めてるっていう。い
や結構、でも、なんか他に類を見ない漫画だからね。
そうですね。
オリジナリティはあると思うんです
けど
ね。
いや、けどね、これはね、あの、謝るっていう、はい、そのなんだろう。やっぱりその、謝らない。ね、謝った方が負けだとか、うんうん、そういう部分を全く逆をついた価値観ですから、
うん、
もう逆に謝る、むしろ土下座するっていう、まあ、それによってこう問題を好転させていくっていう、やっぱこれ、今後の日本社会に必要な
必要な
一個の、その、これが糸口になるかもしれないですからね。
ちょっと話し飛ぶんですけど、グラップラバキで、はい、あ、バキか。はい、死刑周辺で、シコルスキーは、ドゲネってやってました、
ね。いや、やってましたね。
覚えてます
ね。はい。土下座を超えたドゲネって。だからそこの時からもう、
ちょっと多分好きだったのね。
もう土下座道みたいのは自分の中であった。土下座っていうのはもうそのまま寝ちゃうんですね、まっすぐにね。
猪狩がね、土下座して許してくれって言ったら、はい、シコルスキーっていう敵がさらにこう、下に、土下座よりさらにこう頭を低くして土下寝したっていう。
土下寝っていう言葉はないですけどね。土下寝したって言いましたけど。
土下寝って言ってましたから
ね。土下寝って言ってましたね。はい、初めて使った言葉じゃないんですね、多分。
そうそうそう。
知ってたんですね、土下寝。ということで、まあ本当に土下座ね、のこの道がたっぷり詰まった。
土下座道ですね。
土下座道がたっぷり詰まったこのシャーマンという漫画。全3巻となっておりますので、もちろん、こちらの漫画も、大和接骨院には、
はい、置いております。
なんで、なんで置いてあるのこれ。
バキーやっぱ全巻置いちゃうと、もう、入らないんで。
入らないんで、まあ、
ちょっと、
主役、主役
ですね。そう、まあ、ちょっと板垣先生の漫画やっぱ置きたいということで、選んだのが一応、
これ
。
シャーマンということですので。
ガローデンか悩んだんですけど。
あ、なるほど。まあまあ、こっちの方が
今回。ガローでもちょっとボリューミーになっちゃうんで。
まあ、うん、同じ格闘漫画なんでね。
そうですね。
ということで、今回は、シャーマン紹介させていただきましたが、本当に今回もありがとうございました。はい、まあ、こちらの漫画を見にね、ぜひ、大和接骨院の方に施術に。
そんな患者さんいないと思うけど。
いや、そのためですから。
え、そう
この番組。
そうなの？
いや、わからないです。はい。
いや、まあ。
まあまあ、こうやってね。まあまあ、
楽しく。
また二人で喋れるということが、はい、まあ一番のね、宝物ですけど。けど、やっぱり中には、ちょっとその、大和接骨院で、その、施術受けたいと。シャーマンを読みながら、という人も今後出てくるかもしれませんので、はい、ぜひ。大和接骨院の方もよろしくお願いいたします。
はい。
ということで、じゃあ、今回は、この辺で、
はい。
終わりましょうか。はい。次回はちなみに、どういった漫画を紹介予定なんでしょうか。
次回はですね、
はい。
平松伸二先生の、はい。ザ・松田です。
いや、知ってる漫画、なんかたまに紹介してほしいんですけど、ザ・松田。
ザ・松田です。
ザ・いるんですか？
ザ・いります。
あ、ザ・いるんです
か、ね、ザ・絶対いります。
絶対いる。
絶対いる。
松田にザっているんですね。あ、わかりました。
じゃあ、ザ・徳松。
ザ・
徳松。かっこいいでしょ？
いやいやザ・徳松で、うん。ダイソーだけですから、ザがついていいのは。はい。ということで、じゃあこちらのザ・松田も、
ちょっと
読ませていただいて、はい、
読んでおいてください。
また次回、収録挑みたいなと思いますので、
はい、
本当に次、ありがとうございます。
徳ちゃん、ありがとうございます。
はい。また次回、さよなら。
さよなら。
朝の虫に、ささくれ